デジタル資産、データを複利で増える個人の資本に変える。はじめに、本当に自分が持っている富を再計算する。もし今夜、自分自身の貸借対照表を作り直すとしたら、そこに何を書くだろうか。多くの人が思い浮かべるのは、銀行口座の残高、暮らしている都市の1軒か2軒の不動産、あるいはどこかの会社が持つ株式だ。これらは確かに富であるが、共通した特徴がある。それは、その所有権、流動性、そして値上がりのスピードが、ほとんど完全にあなたのコントロール下にないという点だ。税金、金利、政策、市場心理、大家、雇用主が、これらの資産が明日いくらになるかを代わりに決めている。しかし21世紀の2番目の10年において、目に見えず形もなく、それでいて指数関数的な速さで膨張しているあるものが、静かに最も過小評価されやすい富になりつつある。それは金でも株でもなく、あなたが毎日生み出しながら、本気で管理する人が極めて少ないデータとコンテンツだ。我々はこれらを総じてデジタル資産と呼ぶ。ふと書き留めたメモ、録画した動画、組んだスクリプト、蓄えた顧客リスト、熟成させた方法論、これらは正しく構造化され公開されさえすれば、寝ている間にも働き続ける資産マシンになる。この記事が目指すのは、副業のチェックリストを渡すことではない。デジタル資産というものを第一原理まで解体し、なぜデジタル資産がこの時代の普通人にとって最も公平で、最もコントロールでき、最も長期保有に値する資本の形なのか、そしてそれを複利で回るシステムによってどうやって真に自分のものとなる個人の富に変えるのかをはっきり見せることだ。第一原理、資産とは何か。デジタル資産を理解するには、まず最も素朴な問いに戻る必要がある。資産とはそもそも何か。会計学には標準的な定義がある。資産とは、過去の取引または事象から生じ、企業が所有または支配しており、企業に経済的利益をもたらすと期待される資源である。主語を企業から個人に置き換えても定義は成り立つ。あなたが所有または支配し、将来あなたに利益をもたらすと期待されるものはすべて資産である。ここで二つのキーワードに注意したい。一つは所有または支配である。一時的に使っているだけでいつでも取り上げられるものなら、それは資産というより負債か消費財に近い。二つ目は利益をもたらす期待である。利益は直接的な金銭でも良いし、間接的な機会、信頼、影響力、選択肢でも良い。引っ越ししの時だけ使う金槌は資産とは呼びにくいが、繰り返し呼び出して大量の時間を節約する知識の枠組みは資産である。この定義をもう一層深く釣りすると、長く見落とされてきた事実に行き当たる。農業の時代、資産は土地と家畜だった。工業の時代、資産は機械、工場、資本だった。情報の時代、資産の革新的な形態はビットの上に移りつつある。ビットの利点は物理法則にほとんど縛られないことだ。ここにデジタル資産の真の威力がある。資産と負債の境界。購入行為を資産の蓄積と勘違いする人は多い。口座を買って見終わったら忘れるならそれは消費である。再利用可能なメモに変換され価値を生み続けるなら初めて資産になる。同様に高性能なパソコンを買って娯楽にしか使わないならそれは負債の養いである。コンテンツ制作に使うならそれは生産手段になる。何かが資産か負債かは価格ではなく、将来あなたのポケットに金を入れるか出すかで判断する。デジタル化のテコ効果。伝統的な資産は物理に縛られる。一つの田んぼで同時に2期作はできないし、一つの店で同時に接客できる客は一度に一組だけだ。しかしデジタル資産は一度作られれば、無限に多くの人に同時に使われる。書いたチュートリアルを一人目の読者が読んでも、10万番目の読者が読んでも、 あなたの限界費用はほぼゼロだ。この一度作れば無限に配布できる性質こそが、デジタル資産をあらゆる物理資産と区別する根本的なテコである。デジタル資産の4つの本質的特徴。我々がデジタル資産というとき、ハードディスクにあるすべてのファイルを指すのではなく、次の4つの特徴を持つデータとコンテンツを指す。この4つを理解すれば、手元にあるものが本当に資産かどうかが一目でわかる。1、限界費用がゼロに近い。物理的な商品を一つ多く売るごとに、材料、保管、物流の費用を余分に払う。デジタル財の複製と転送にかかる費用は無視できるほど小さい。つまりデジタル資産の粗利構造は天然にほぼ100分の100に近く、規模が大きいほど単位あたりの収益は高くなる。あなたが払うのは主に一度きりの創造コストで、その後の配布はほぼすべて純利益だ。2、無限に複製、配布可能。一本の動画、一辺の長文、一辺のコードは、世界のどこへでも転送でき、より多くの人に使われても減耗しない。伝統的資産は消費されるが、デジタル資産は使われることで、より大きなネットワーク効果を得る。使う人が多いほど、その引用、派生、フィードバックは増え、それが資産自身の価値をさらに増幅する。3、組み合わせ可能でプログラム可能。デジタル資産は孤立した島ではない。あるデータセットは別のモデルに接続でき、ある研究は別の記事を引用でき、あるスクリプトは別のインターフェースを呼び出せる。レゴブロックのように再構成、二次創作され、もともと存在しなかった新しい資産を生む。このプログラム可能で組み合わせ可能な性質が、デジタル資産の増知経路を物理資産よりはるかに豊かなものにしている。4、複利で蓄積可能。これが最も重要な点だ。物理資産は減価する。車は古くなり、設備は淘汰される。しかし質の高いデジタル資産は時間とともに値上がりする。あなたのアカウントの声量は上がり、コンテンツ庫は厚くなり、方法論は洗練され、つながりの網は密になる。新しい作品を一つ加えるごとに、それはゼロから始まるのではなく、これまでのすべての作品の上に立つ。これが複利である。デジタル資産は、普通人でも継続して複利を享受できる唯一の資本だ。個人のデジタル資産の6つの形態。デジタル資産は、抽象的な概念ではない。あなたの生活と仕事に落ちて、経営可能な6つの形として現れる。6つすべてをやる必要はないが、全体像を理解してこそ、自分に最も合う入り口が見つかる。1、知識資産。何度も検証した思考枠組み、踏んだ罠、まとめたテンプレートはすべて知識資産だ。目に見えないが、最も価値がある。書き留めた意思決定のチェックリストは、次に同種の問題にあった時そのまま呼び出せ、節約された時間と試行錯誤のコストが収益になる。知識資産の鍵は、頭の中の暗黙知を検索可能で教えられる明示的文書に外化することだ。2、コンテンツ資産。文章、動画、ポッドキャスト、図解ノート。継続的に注意を引く公開作品はすべてコンテンツ資産だ。コンテンツ資産の収益はトラフィック、信頼、機会から来る。最大の特徴は雪だるま式である。初期は相手にされないが、継続して公開しさえすれば、アルゴリズムと口コミがあなたをどんどん多くの人に押し上げ、アカウント自体が換金可能な資産になる。3、データ資産。長期間記録した消費、健康、読書、取引、個人プロジェクトのデータは、洗浄し構造化されることで、他の誰も持たないあなた独自のデータセットになる。この種の資産は今日とりわけ希少だ。プラットフォームは膨大なデータを握りながら個人にはほとんど開放しないからだ。誰が先に個人データを資産化するか、 そのものがパーソナライズされたサービスと自律的な意思決定の切り札を握る。4、関係資産。あなたが維持する信頼のネットワーク、協業した仲間、蓄えた影響力は関係資産だ。大抵クローズドコミュニティ、グループ、連絡先リストの型を取る。コピーは難しいが、肝心な時に機会、資源、推薦をもたらす。関係資産を経営する原則は長期主義だ。まず与え、後に求めよ。まず信頼し、後に換金せよ。5、コード、ツール資産。あなたが書いたスクリプト、組んだ自動化フロー、開発した内部の小ツールはコード資産だ。それらは直接的にあなたの時間を節約し、反復労働を担う。毎日レポートを自動整理するスクリプトは、1年で節約する工数が開発コストをはるかに超える。コード資産はプログラム可能な複利の最も典型的な代表である。6、ブランド資産。ある分野での専門的な評判、個人のラベルと認知度はブランド資産だ。他者がある種の問題にあった時真っ先にあなたを思い浮かべるなら、あなたは価格決定権を持つ。ブランド資産は、前の5つが長期に積み重なった末の形であり、最も安定し、奪われにくい種類だ。デジタル資産を構築するシステムの枠組み。携帯を理解したら、次は行動だ。データを資産に変えるには、ひらめきではなく、繰り返し可能なシステムが必要だ。以下の4ステップが、最小で実行可能な資産生産のヘイループである。ステップ1、収集と記録。資産の原料は日常から来る。手元で書き留める習慣をつけよ。感銘を受けた一文、深く釣りする価値のある問い、記しておくべき罠、すべてすぐに統一の受信箱に書き込む。後でまとめる、暇な時を待ってはいけない。その日は決して来ない。収集段階の唯一の基準は、高忠実度とテーマ札だ。まず入れ、後で加工せよ。ステップ2、構造化とパッケージ化。生のメモは資産ではない。構造化されて初めて数に入る。定期的に受信箱の断片を、見出しと主張と例のある完成品にまとめる。メモ、テンプレート、コード、チェックリストだ。構造化の本質は、他者の理解コストと将来の呼び出しコストを下げることだ。よくパッケージされたコンテンツこそ、再利用可能な資産単位である。ステップ3、公開と配布。ハードディスクに隠れた資産は値上がりしない。公開または半公開のプラットフォームに公開し、作品が見られ、引用され、フィードバックされるようにせよ。公開は終わりではなく、資産がネットワーク効果を生み始める起点だ。長く経営する覚悟のある1、2つの居場所を選び、安定して出力することが、ばらまくよりずっと重要である。ステップ4、複利と反復。単発の作品の価値は限られている。継続的な反復の価値は無限だ。あらゆるフィードバックと新しいデータを既存の資産に戻し込み、古い作品が絶えず新しい版を生むようにせよ。今日の一編が明日には講座に広がり、明後日にはスクリプトに縮められる。複利は一度きりの出力の中ではなく、つながりと再創作の中で起きる。デジタル資産と伝統的資産の対比。不動産や預金の目でデジタル資産を見る癖がある人は多い。その結果、短期リターンを過大評価するか、長期価値を過小評価するかのどちらかだ。両者を並べれば、正しい期待を作れる。伝統的資産は重く、遅く、物理と制度に縛られ、多額の初期資本を要し、リターンは線形で外部の力に搾取されやすい。デジタル資産は軽く、早く、限界費用はゼロに近く、開始に資本はほとんどいらず、リターンは複利曲線を描き、所有権はしっかりあなたの手の中にある。もちろんデジタル資産にも弱点はある。継続的な注意が必要で、初期はほとんど現金収入が見えない。 株ではなく木を植えるつもりでいれば、心構えは正しい。デジタル資産を経営する3つのよくある誤り。誤り1、完璧を求めてから公開する。完璧に磨き上げようとこだわり、結局公開しない人は多い。資産の価値は流通にある。フィードバックを得るための未完成の作品こそ、タンスの中の完璧な原稿に勝る。誤りに、プラットフォームを資産だと思う。あるプラットフォームで蓄えた数万のフォロワーは、プラットフォームのもので、ルールが変わればゼロになる。真にあなたのものとなる資産は、いつでも持ち出せるメーリングリスト、個人サイト、独自のコンテンツ庫だ。必ずプラットフォーム外にバックアップを残せ。誤りさん、蓄積だけでつながらない。孤立したコンテンツは死んだ資本だ。異なる作品同士が互いを引用し、データが互いに通じ、関係が互いを推薦し合うとき、資産同士がつながり、全体の価値は指数的に増幅する。資産を経営するとは、つながりを経営することである。終わりに、今日からあなたのデジタル資本を蓄えよう。デジタル資産は一攫千金の秘訣ではない。それは時間と労働を見る根底的な認識だ。あなたのするすべてのことは、再利用可能な跡を残すべきだ。学ぶすべての知識は、複利で増える資本に熟成されるべきだ。他者が退勤後の時間を果てしないスクロールに消費している間、あなたはそれを自分の資産システムに預金する。10年後、両者の差は線形ではなく指数になる。準備ができてから始める必要はない。今夜、受信箱を作り、今日一番覚えておくべき一字を書き留めよ。今週、たとえ100文字だけでも自分の最初の作品を公開せよ。資産の第一のレンガは、常にその最小だが真に起きた動作だ。複利は賢い人を好まない。早く始め、長く続けた人を好むのだ。